日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、今週のテーマは何でしょうか。
はい、前半はウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。そして後半なんですが、テーマは AI による創造性支援の可能性と題してお届けします。はい、日々進化を続ける、人工知能 AI なんですけれども、いよいよ人にしかできないと考えられてきた創造的な分野にもですね、自動化が始まっているということで、現在の AI では、どこまでが可能で、何が苦手なのか、その最先端の取り組みを取材した中で特に気になる情報をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週のキーワード、
Google Pixel 3。
Google 純正スマホがついに日本上陸。自社開発のスマホ Pixel は2016年に海外で発売しましたが、日本では一部機能の日本語化ができていないなどの理由で販売していませんでした。今回の Pixel 3ではお財布携帯などに使えるフェリカを日本向け製品にだけ内蔵するなど、本気で日本市場に取り組む姿勢を見せています。
Google か、Google のスマホ、
そうですね、話題になってますね。
日本のスマホ販売見ますと、Apple のシェアがおよそ4割と、まだこの、iPhone の一強時代、続いてるんですけども、この状況を打開すべく Android の本家 Google が満を持しての日本上陸ということでしょうか。
そうですね、期待できるんじゃないかと思いますけれども、Pixel 3の発表会で、Google が強調したのがですね、AI とソフトと、ハードの融合ということなんですよね。
iPhone に立ち向かうために先行する、Google といえば AI ですからね、AI で勝負ということで、でもこれ AI スマホっていうコンセプト Apple も掲げてますよね。
そうでしたよね、これまでその Google がですね、蓄積してきたような、これ膨大な検索履歴とか、それから画像とか、音声なんかのデータっていうのがあると思うんですけども、これらを元に生み出したさまざまな AI ソフトっていうのをスマホのプロセッサーだけでこう動かせるというのが特徴ですよね。でその代表例っていうのが、物にカメラを向けるだけで実はこう被写体を識別してですね、ネットで製品名なんかを調べられる Google レンズ機能っていうのを搭載していると。これ iPhone にはない
ですね、
認識機能を備えていると思うんですけども、例えば手書き文字を読み取って翻訳したりですね、URL を開いたりできるとか、周りで流れている音楽の曲名などを通知画面に表示するこの曲何機能も便利ということですね。
この曲何機能使いたいな、
使いたいですよね。
そうすると AI の活用の幅広さでいうと、Pixel 3、この Google の Pixel 3が一歩先に行っているという印象を持ったんですけども。
そうですね、 Google の Pixel 3っていうのは、64GB 版の実勢価格が9万5000円と、ということで iPhone の XS よりも軽量で低価格なんですけれども、他の Android スマホと大体同じような価格帯なんで、そんなに割安感はないかなというふうには思いますよね。
そこまで安くはない、
ね、そうですね、
そうですね。ということは AI の魅力だけではどこまでシェアが取れるのかわからないですね。
そうですね、なんですけども、実は搭載しているカメラもかなりやっぱり優れていて、暗闇でこう撮ったりするような、暗いところで撮ったりするような機能もかなり機能アップしているというふうに聞いてますので、そういった面で興味を持つ人も多いんじゃないかなと実は思っております。
そうするとこの視野にどこまで食い込むのか、2019年以降、ご期待と。
そうですね、私も使ってみたいと思います。
では続いてのキーワードは
インスタ 360-1X。
全天球カメラインスタ360シリーズの1の後継モデル 1X が発売。 1は iPhone のライトニング端子に直接挿し、スマホ画面でフルビューしながら撮影できるのが特徴でしたが、 1X では付属ケーブルか Wi-Fi による無線接続に変更する代わりに撮影モードなどを表示する小さなディスプレイがつきました。
これ前のモデルは iPhone、iPad だけだったんですけども、はい、1X になって Android にも対応できるようになったと、
はい
はい、僕のこれ本当に新しいもの好きの友達いるんですけども、実際ですね SNS でこの360度のこの写真アップしてるんですよ、もうこれ当たり前の技術になってるっていうのは初めて知ったんですけども、
そうですね、
すごいですよね。
なんかあの載せてる方結構多い、
多いです
と思います。使ってる人も、ね、意外と多いんじゃない
かな、びっくりしました。これプロが使ってんのかなと思うぐらいの映像だったんで、
そうですね。なんで機能面ではこのインスタ 360-1X っていう機種でいうと、機能面ではその動画撮影時の手ブレ補正機能っていうのが大幅に向上したということで、手に持って走るそういうまあ激しい動作をしてみても、その動きが滑らかな360度動画が撮影できるというのが大きな特徴になってます。それからその自撮り棒の先につけて撮影する方ってこう多いと思うんですけども、その棒がこう撮影するとですね、自動的に消去されるということで、まあドローンでこう上空から撮影したようなまあ映像が撮れます。
はあ、これいわゆるハイアングルですね、
はい、そうですね、うん、あの上から撮れるですよ、ね、
ブラタモリでやってるような、はい、あのタモカメのあれが簡単に撮れてしまう、しかも自撮り棒が消えちゃう
と、はい、いうことで、まあ360度こう動かせるわけですよね、はい、カメラをね、
はい、
ただちょっと気になることも一つあって、
あるんですね、
はい、まあそのスマホと接続してこうプレビューしながら撮影をすると、はい、実はスマホの電池の消耗が非常に激しいということなので、はい、これは少しこう使い方をね考えながら、はい、っていうかまあスマホと接続せずに使うようにするとかっていう工夫をしながら使うのがいいのかなというふうに思います。
はい、プレビューしないで、
そうですね、
これだけ撮っちゃって、後で
必要な部分だけ切り出すみたいなね、はい、ことができるといいのかなと思います、
ね、そうですね、
はいはい、
赤妻編集長、このインスタ 360-1X 個人的な意見でいいです、
はい、
ヒットしそうでしょうか。
ですね、まあ、価格がその従来モデルの1が 42,999 円と、これ税込みの価格なのに対して、はい、1X は 52,300 円と、まあ、値上がりしました。
1万円ほど、
で、まあ、iPhone とこう、まあ、直に接続をできないっていう点も、まあ、これユーザーからどう評価されるかっていうのはちょっとわからないところではありますけれども、はい、あのなんか手ブレ補正の映像を見てるとかなりクオリティがやっぱ高いので、はい、これまでビデオ撮影とかを、ね、まあ、されてた方にとってはかなり楽しめる製品なんじゃないかなと実は思っております。
そうですよね、はい、GoPro とかもみんな普通に買う時代なので、これはこれでまた面白い機会ですよね、
はい
はい、それでは後半は AI による創造性支援の可能性紹介します。気になります。
週刊日経トレンディ、後半は AI による創造性支援の可能性と題してお届けします。
爆発的な進化を続ける人工知能 AI ですけども、いよいよ商品のコピーや CM 映像の制作、建築物の設計デザインなど人にしかできないと考えられてきた創造的な作業や分野も自動化が始まっています、
はい、
現在の AI ではどこまで可能になり何が苦手なのか、 AI によるクリエイティブ支援の最前線の取材の中から赤妻編集長が特に気になった情報を紹介してもらいます。
はい、
これまあ、私は、ね、放送作家という仕事をさせてもらってるんですけども、気が気でないと言いますか、いよいよテレビラジオ業界にも AI の波が入ってくるという感じもするんですけども、雑誌の世界どうですか。
雑誌の世界にも入ってくるんじゃないかなとやはり思わせるような
困るな、
はい、ことがいろいろ分かりましたよね、
はい、
うん、あの恐ろしいですよね。
怖いです、
はい、
本当に怖いです、
うん、
日経クロストレンドでは AI による創造性支援の可能性というテーマで5回に、ね、わたって連載を、ね、はい、掲載してるんですけども、これどれも気になるキャプションでどれにするのか悩んじゃうと思うんですけども、その中で赤妻編集長が選んだものは何でしょうか。
はい、電通が、まあ、AI を使って CM 作成というテーマとですね、はい、デザイナー設計も AI がという、はい、
気になります。
2つ、はい、
そういえば荒木由衣さんも AI アナウンサーでしたよね。荒木由衣さん、電通が AI を使って CM 作成、この説明お願いします。
はい、私も AI です。 AI による創造性支援の可能性。大手広告代理店の電通は AI によってバナー広告や CM を制作するシステムの開発を急ピッチで進めています。将来的に広告主が AI を活用して CM のプランニングまで自前でできるようになると期待されています。
はい、 AI アナウンサーの荒木さんありがとうございました。確かにアナウンサーもね、
うん、そうですね、
AI になってきますよね。でそれよりも驚くのがこの電通がやっています CM のプランニングをとうとう AI によって
動くと。そうですね、まあ、取材をした時にその AI によってそのウェブバナー広告っていうのを自動生成するツールっていうのが注目を集めていますということで、クリエイターというまあ人手に通常頼っているような広告制作プロセスの生産性っていうのをまあ劇的に改善する可能性があるということで実は注目されているんですけれど、そのツールの一つっていうのが電通がですね2018年の5月に発表しましたアドバンストクリエイティブメーカー、これベータ版ですけれども、はい、というものなんですが、まあ、今年中に正式版の提供を始める予定ということで、まあ、将来的にはまあ電通の広告クライアントが利用できるようにすることも検討しているということだそうです。
ここまで進んでるということですね、
はい、
ウェブバナー広告を AI が作るということなんですが、
は
い、これどんな仕組みなんでしょうか。
ですね、まずその広告をその出稿する企業の業種とか、はい、それからキーワードと価格、それから機能ですね、はい、ブランドイメージなんかの条件をこう入力するらしいんですけども、はい、それにさらにですねバナーに掲載する企業ロゴとか商品などの画像を準備します、
はい、
でそしてまあ過去に配信されたバナー広告と、まあ、そのクリック率っていうのを実はこれ分析して、
はい、
効果が高いと予想したデザインっていうのを決めると、
はい、
まあ、それで5秒に1枚のバナーを自動生成してしまうということなんですね、
はい、
だからまあ実際には例えば1000枚のバナー広告を作ってその中からこう最も効果の高い、まあ、10から20枚っていうのを選んでまあ最後にこう人の手で仕上げて完成させるみたいな、そんなことがまあ現実的になってきているということですね。
いや、1000枚のバナー広告作るの、めちゃくちゃ時間かかりますよ。
そうですよね、人が作ったらものそういうことだと思うんですけど、
しかもその中からえりすぐりの10枚から20枚を選べちゃうという、
は
い、
そうですね、
ちょっと待って待ってというの感じなんですけども、でもこれ気になるのは完成度です。
はい、完成度、はい、まあ、できれば写真を見ていただきたいという感じではあり
ましょうか、はい、
そのまあ、今これ例として上がってるバナー広告というのは実際 DD トラベルっていうまあ架空の旅行会社で、まあ自社で販売する旅行を宣伝するという設定で作ったと、
はい、
でまあバナー広告の制作担当者っていうのは最後仕上げたというものなんですけれども、例えば条件として業種はまあ旅行レジャー、それからキーワードに旅リゾート海外っていうのをまあ設定しましたと。
わ、これよく見るバナー広告です、う
ん、ですよね、
はい、
なんかその本当にねよくある感じに、
おしゃれでしかも
仕上がってるなと思いますけれども、例えばその AI は海岸とか湖なんかの風景とか、まあ、アクティビティを楽しむ人物の写真をこう大きくレイアウトして、
はい、
文字要素が比較的少ないデザインをまあ採用しましたと。
全く違和感ないですね。
そうですね。でそれからまあコピーとしてはまあ働く人の海外旅行になれると思ったとかですね、
はい、
ため息の代わりに旅とかですね、
はい、
旅行代理店との距離が少し縮んだ気がしたとかですね、まあ、いかにもこうブランドイメージがアップしそうなフレーズが並んでいます。
うわ、いいコピーだな。
いいコピーですよね。
うわ、悔しい。ため息の代わりに旅、悔しい。これ通常旅行販売サイトに誘導するバナーっていうのはこの風景写真の上に目的の、ね、地名だったり価格が目立つように配置するという傾向があると思うんですけども、これに対してこの AI が作ったバナー広告はこれ本当にこう印象残るので、
そうですね、
本当悔しいんですけども、人間としてクリックされますね、これ。
そうですね、だからクリックされるようにこの AI が実は作ってくれるということなんですもんね。
うわー、そっかー、これ今後急速にこの CM の制作現場にこれ拡大しそうなんですけども、
はい、
これ正直ちょっと思うんですけどもね、広告代理店としては 死活問題のような気がするんですけど大丈夫なんですか。
そうですね、はい、まあ、日経クロストレンドの取材によればですね、はい、まあ、3年後にはその多くのプランナーが CM のアイデアを考える際のヒントとして、まあ、AI を使用していると思うということで、まあ、またその CM を、ね、評価する AI の精度っていうのがさらに向上すると、まあ、広告主が複数案の中から最終案を決定する判断基準として活用するケースが増えてくるんじゃないかというふうに予想されていますね。
まだあくまでもまあ補助的といいますか、はい、そういったレベルなんですけども、でもこれ今までねクリエイターという、ね、人手に頼っていたこの広告制作の生産性をこれ劇的に改善し、はい、さらにねこの AI が考えたこのクリック数の向上というのも、ね、うん、はい、ますます上がるということで、広告主目線で採用したということですかね。
そうですね、まあ、ただもう一つですね、はい、実はこう CM 制作費ってかなり高額だと思うんですけれども、はい、実はそこの部分には企画料みたいなのが多く含まれてると思うんですけど、はい、まあ、その部分が実は不要になるので、はい、まあ、今までこう CM を敬遠していたようなね、はい、まあ、中小企業なんかでも、CM を打てるようになるというようなメリットというのがあるんじゃないかと見られています、はい、
これちょっと僕一つ仕事がなくなります
ねなるほど、
はい、多少こういう CM の企画等もたまにやるので、これ確実なくなりました。
その費用が実は抑えられます
あ、そっか、あくまでも広告主目線だったらラッキーですもんね、
そうですね、はい、
わかりました、諦めます。はい、では続いて、はい、日経クロストレンドの AI による創造性支援の可能性の連載中の中で吾妻編集長が特に気になったデザイナー設計も AI が、 AI アナウンサーの荒木さん説明お願いします。
プロダクトや建築の分野でコンピューターに自動計算させたデザインが注目を集めています。人間の想像や常識を超える形が生み出されることからデザインにイノベーションを起こす可能性があると期待されています。
コンピューターに自動計算させたデザイン、これらも広い意味では AI の活用と言えるということでしょうか。
そうですね、はい、まあ、AI はこう人間の想像を超えるようなまあ形状を生み出して、はい、まあ、デザインの見方そのものを変えようとしているということでですね、計算シミュレーションによってデザインを作る方法をジェネラティブデザインとかですね、コンピューテーショナルデザインと呼びますけれども、これらの手法ではですね、最初にいくつかの条件を設定し、まあ、事前に決めたアルゴリズムに従ってコンピューターが計算を繰り返し形を求めるということですね。
例えばこれどういうデザインですかね。
小さなこう多角形を組み合わせて作られた四角形、これも写真見ていただいた方が、はいはい、いいんですけれども、
なんかこの、はい、カメミの甲羅みたいな、
はい、そうですね、これがまあ実は畳なんですけれども、
はい、
ボロノイ分割という幾何学手法を使ってですね、まあ、形状を作っているそうです、
はい
はい、この畳はですね、その床の寸法と形状とか畳の枚数を指定すると、はい、まあ、独自に開発したプログラムによって自動的に形状を作るということで、まあ、それを畳メーカーの職人さんがですね、この形に合わせて制作をされたということで、はいはい、まあ、この畳はまあ斬新な形状はもちろんなんですけども、様々な方向に走る畳の目っていうのが、まあ、複雑な陰影を作り出す効果もあってですね、個性的な空間を演出できるんで、まあ、部屋の独自性を打ち出したい、まあ、宿泊施設などが導入した実績があるということですね。
はい、まあ、この畳業界といえばね、はい、外国製のこの安価な畳が普及していることだったりとか、はい、まあ、実際にこの和室が減っているということで、はい、本当に畳の需要って減少しちゃってますよね。
はい、
こういった本当おしゃれなこうデザイン、今では AI が作ったデザインによって畳の新しい需要を作り出して、はい、さらにこの職人さんの技術継承も可能ということで、まあ、これは AI のいい面というか、
そうですね、うん、まあ他にもその AI によってその工業製品の強度なんかのね、シミュレーションを行う機能を備えた、まあ、3D CAD ツールみたいなのも登場しています。はい、一般的にはこうした構造の設計っていうのは、まあ、設計担当者がするもんだと思うんですけども、はい、まあ、AI を活用することで、まあ、デザイナーがこう部品の形状だけじゃなくて、はい、強度計算までできるメリットがあるということですね。
この AI の進化は、はい、この工業製品の設計者の仕事までデザイナーがこなしてしまう時代が来るかもしれないと。
そうですね、そういう時代が来るかもしれないということだと思うんですけども、はい、まあ、連載の中で、まあ、指揮者の方にねそのあたりを聞いたインタビュー記事っていうのもあるんですけれども、はい、例えば AI にできることは AI に任せることで、まあ、仕事の質を高めたデザイナーやクリエイターこそが生き残る時代になると思うと いうご意見だったり、まあ、AI は決して優等生ではなく、まあ、教室の端っこにいつも座っている変わり者のクラスメートのような存在なんだ、はい、で我々が思いつかなかったことに気づかせてくれるものとして、その気づきを柔軟に取り組むというマインドが AI と付き合う上では欠かせないといったようなことをおっしゃってますね。
もう AI が進化するのが怖い怖いって言ってるのではなくて、はい、AI とうまく付き合えばその人は生き残ると、うん、そういう時代が来るというふうに予想してるってことですね。
そうですね。
そっか、わかりました。僕はじゃあうまく AI と付き合います。
はい、
はい、さあ今回紹介しました AI による創造性支援の可能性、いかがでしたでしょうか。日経クロストレンドでは5回にわたってね連載していますので、はい、他にですね、商品パッケージは AI が調査生成とか、 AI が 0.5 秒で漫画をカラー化と、まあ、本当にね気になるというか、僕実際読みましたけども、
はい、
本当に面白いです。これ読んどいた方がいいです。はい、はい、ぜひお読みください。
はい、お願いします。
週刊日経トレンディ、今週は AI による創造性支援の可能性をお届けしました。
グッサンズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はグッサンです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあグッサン、はい、今週は何でしょうか。
はい、今週はスポーツマーケティングラボラトリーとアセントが共同で提供するウルトラスポーツプロダクションというサービスです。
もう一回お願いします。
ウルトラスポーツプロダクションですね。
ウルトラスポーツプロダクション、はい、とは何ぞや、
何のこっちゃっていうことだと思うんですけど、はい、これが、まあ、自動の無人カメラ、 AI を搭載した無人カメラによってスポーツのライブ配信を代行してくれるっていうサービスになります。だからカメラマンさんとかが今例えばサッカーとかの試合で何台も撮ってると思うんですけど、それがなんと1台のカメラで、しかも無人でできるようになっちゃうっていう代行サービスです。
ちょっと、わかります？
分かったの分かんない
ですよね。
ですね、これを使ってるカメラがピクセロットっていう AI を搭載した自動無人カメラなんですけど、はい、4台のカメラが1台の箱というか筒みたいなのに入ってるんですね、
うん、
で1台ずつ重なってるんですけど、うん、そのカメラがバラバラに動くので、うん、いろんなところを撮影できるってい う,
う, う,
なるほど。
でスポーツって結構例えばサッカーでもバスケでも、まあ、ゴールシーンとかがハイライトになってくるじゃないですか、はい、それをその搭載されてる AI があの自動で解析して、うん、例えばゴール取りそうみたいになったら勝手にズームしてくれるみたいなことをやってくれるのがこのカメラになります。
とうとうカメラの技術も
カメラも
AI に、うわでもこのスポーツのカメラって本当に職人さんで難しいんですよ。サッカーはサッカー、ゴルフはゴルフ、野球は野球で、でもそれができ てしまう。
ただ、まあ、やっぱりその今プロのリーグとかだと、はい、例えばそのダゾーンだったりでいろいろ配信されてると思うんですけど、はい、うん、そのプロリーグはやっぱりそのまだカメラマンさんとかを雇うお金もあってでっていう風にできると思うんですけど、例えばアマチュアの団体の試合だったりとか、はい、まあ、学生スポーツだったりとかでライブ配信したいみたいな時にこういうサービスが出てくるんじゃないかなと今思っています。
今の需要はそういうことですよね。
そうですね。で実際そのフットサルの大会とかで使われてる事例もあったりするみたいで、はいはい、まあ、インスタだったりとかツイッターだったり YouTube だったり Facebook だったりいろんなプラットフォームでライブ配信ができるものになってるみたいです。
大体お値段どれくらいなんですか。
それがまだ値段がちゃんと出てないものになっちゃうんですけど、はい、その定期契約以外にも、まあ、販売だけじゃなくてレンタルプランだったりとか、はい、この1日のイベントだったりっていうのも貸し出しもやるらしくて、まあ、予算に合わせて相談していくみたいな感じになるそうです。12月にこのウルトラスポーツプロダクションの説明会みたいなのも開催されるみたいなので、はい、ちょっと興味がある人はそこで交渉をしていくみたいな感じになるかなと思うんですけど、
最初は法人というよりも個人、
そうですね、まあ、例えばその 学生スポーツの団体とかだと、うん、まあそんなカメラマンさんを雇うような
そうですよね
お金はちょっと難しいかなと思うので、そういうところに登場してきて、例えば何ですかね、大学のサークルとかの、うん、まあ、新入生歓迎とかに使う動画が撮れたりとか、
単に録画するとかもできるんですか？
そうですね、まあ、録画とか、あとはその AI によっては混合っていうことだと思うんですけど、コーチングみたいな分析みたいなところもやっていけたらいいなっていう話みたいです。
じゃあ複数で撮っといて後で分析してとかっていう、
じゃあ部活レベルとかですね、
そうですね、っていうことを考えているものみたいです。
カメラも AI か、
そうと文章だけじゃなくてカメラの方にもやってきたっていう感じですね。
あのゴルフが一番難しいんですよ、カメラって。
ああ、そうなんですか。
ちゃんとゴルフの中で見ると、ね、ちゃんと追っかけてるじゃないですか、
う
ん、
これ
。
ああ、
ね、
そこそこそこ、
これも10年後とかできちゃうのかもしれないですね、AI が。
一応今対応してるスポーツが限定されてるみたいで、
はい、
ゴルフは入ってなかった気がしますね。サッカーとバスケと、はい、あと野球は今ちょっと検討中みたいな感じで、その他にもまあアメフトとかもあったと思うんですけど、これからまあ増えていくんじゃないかなっていう、
わかりました。現状この資格のフィールドのスポーツだけということですね。
そうですね、今のところは確かに。
わかりました、はい、ではグッサンズスコア、ウルトラスポーツプロダクションのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、誤信とかがなくなることに期待度10でお願いします。
そっか、もうね、アマチュアの世界でも誤信が ね、
まあ、私サッカーがすごい好きなんですけど、はい、見てて、いやいや今の違うでしょみたいなのが結構あって、
オフサイドでしょ、
そういうところにも使えてくるといいのかなっていう期待です。
わかりました。
はい、
ということでグッサンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品はウルトラスポーツプロダクションでした。グッサン、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。楽しかったです、個人的にも、はい、すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さあ、あの赤妻編集長から お知らせがあるということなんですけども。
あ、はい、はい、ですね、11月28日と29日の2日間ですね、はい、東京国際フォーラムの地下ホールで日経クロストレンドエキスポというのを開催いたします。
はい、
はい、あの展示会とかねセミナーがありますので、はい、ぜひあの公式サイトの方からお申し込みいただければと思います。はい、例えばこれ気象公園でですね、空飛ぶ車が変える交通の未来とかですね、
はい、
アマゾンが作る音声ファーストの未来、はい、これアマゾンのバイスプレジデントの方いらっしゃいますけれども、
はい、
とかですね、プロデューサーが語るディズニーアニメーション最新作の裏側みたいな気象公園を、まああの予定しておりますので、
聞きたいですね、
はい、あのぜひお越しいただければと思います。
よくブッキングしましたね。
はい、大変だったんです頑張りました編集部。はい、詳しくは日経クロストレンドエキスポで検索いただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
吉武秀樹でした。 Weekly 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 K-Trendy